第3章モジュール1遺伝子タンパク質適応障害細胞史方向付け。疾患はしばしば細胞がその構造、エネルギー、供給、情報、または環境を明示できなくなった時に始まる。天気はストレスの性質、その強さと持続期間、影響を受ける細胞の種類、そして細胞のそれまでの状態に依存する。カルモのストレスでは適応が生じうる。より重度でも短時間のストレスでは可逆性障害が生じうる。持続的またはオットゥ的な障害は壊死、アポートシスまたは観光する経路による細胞死を引き起こす。これらの細胞レベルの出来事は上細の階層で組織機能障害、臨床中止、臓器不全へと拡大していく。情報の流れとタンパク質機能デオキシリボ核酸、デオクシリボニュークリックアシド DNA は、ヌクレオチド配列に情報を保存している。遺伝子にはコード情報と、その遺伝子がどこで、いつどの程度強く発現するかを決定する中接領域が含まれる。転写によりリボ核酸、リボニュークリックアシド RNA が産生される。メッセンジャー RNA は加工され、細胞外へ輸送され、リボソムによって翻訳される。トランスファー RNA はコードンとアミノ酸を対応させ、一方、リボソム RNA はペプチード、結合形成に寄与する。遺伝子からタンパク質へという単純な表現は有用だが、不完全である。一つの遺伝子が選択的キスプライシングによって異なる転写産物を生み出しすことがある。 RNA は編集され極材化されアンティ化されあるいは分解されうる。タンパク質は切断されリン酸化され糖鎖負荷されシャペロンとともに折りたたまれ細胞小器官へ輸送され相手分子と複合体を形成しあるいは分解されうる。したがって細胞の表現ガータは細列だけではなく多くの段階における中接に依存する。遺伝子発現は発生プログラム、ホルモン、栄養素、酸素、機械的力、炎症、神経活動に応答する。転写因子は中性性 DNA に結合する。クロマチンのアクセス格納性はヒストン収縮と DNA メチル化の影響を受ける。これらのエピジェネティック機構はヌクレオチド配列を変えることなくアンティした発現変化を生みうるが、遺伝学の上にある神秘的な空として働くのではなく、あくまで生物学的に制御されている。変異と遺伝。変異は1塩基置換、配列の3 U またはケシトゥス、コピ数の変化、染色体再構成、または染色体数の変化を起こしうる。その影響は位置と結果に依存する。同義コディング変化ではアミノ酸が保たれることがある。ミスセンス変化では一つのアミノ酸が別のアミノ酸に置換される。ナンセンス変化では終止コードンが導入される。フレムシフトでは下流のコードンが変化する。プロモタスプライス V エンハンサまたはヒコド RNA のバリアントはコドされるアミノ酸配列を変えずに発現を変化させうる。優性とは5つの変化した対立遺伝子が表現経緯に影響しうることを意味するのであって頻度が高い重層である有益であることを意味しない。レセイ疾患では通常両方の対立遺伝子にバイオウ的バリアントが必要である。 X 連鎖遺伝は性染色体と X 負かつ蚊に依存する。ミトコンドリア DNA は主として卵母細胞を通じて伝達されるが、細胞には正常なミトコンドリアゲノムと変化したミトコンドリアゲノムの子毛が含まれるため、ヘテロプラスミによって重症度は様々になりうる。シントゥリットはある遺伝子型を持つ人のうち関連する表現型を示す人の割合である。表現とはその天狗度やアウェル型の変動を表す。環境、年齢、就職、遺伝子、モザイク、偶然の出来事のいずれもが臨終症を変えうる。多くの一般的な疾患は単位子性であり、多数のバリアントが行動、暴露、発生、 加齢と相互作用する。細胞の実行、肥大は細胞サイズの増大である。これは細胞が負荷増大またはホルモン刺激に直面し、分裂する能力が限られているときに生じる。骨格筋はレジスタンストレーニングで肥大する。左心室は圧負荷に応相して肥大する。初期にはにより機能が保ったレウルが、後には酸素需要の増加、遷移化、遺伝子発現の変化、各症障害によってこの適応が有害になりうる。家系性は細胞数の増加である。これは妊娠中の乳腺組織のように生理的であることもあれば、拮抗されないエストロゲン下での子宮内膜の過剰増殖のように培養的であることもある。家系性はなお増殖シグナルによって制御されており、それ自体が癌ではないが、ある種の家系性は悪トーク化リスクを高める。萎縮は細胞サイズの減少であり、時に細胞数の減少も伴う。原因には負荷低下、腎腱系、血流低下、栄養不良、ホルモン刺激の喪失、圧迫、加齢が深まれる。タンパク質合成は低下し、タンパク質分解は亢進し、オトファジが構成要素を抑え利用することがある。萎縮は資源を節約するが予備脳を低下させる。加齢は慢性ストレスにより手した別の成熟細胞プログラムによって、ある成熟細胞プログラムが可逆的に置き換えられる現象である。喫煙者では繊毛を持つ呼吸上皮が刺激には耐えるが、粘液繊毛機能を失う扁平上皮に置き換わることがある。持続するストレスは異形成へ進行しうるが、この状態では増殖と成熟が無地ずつになる。異形成は浸潤癌と同義ではないが、高度異形成は全悪徳でありうる。キャケング性細胞障害、多くの障害における中心的な障害は、アデノシン三リン酸、アデノシネトリフォスフェイト、ATP、酸性の障害である。虚血は酸素と基質の強襲を共に低下させ、老廃物の除去も妨げる。低酸素血症は酸素を低下させるが、血流は保とたれることがある。毒素ハミトコンドリアを直接障害しうる。ATP の加熱肺温ポンプを弱め、ナトリウムと水が細胞内へ流入し、カリウムが流出するようになる。細胞と細胞小器官は出張する。カルシウムは細胞室内に蓄積する。嫌気性回答は増加し、グリコゲンは減収し、乳酸は上昇し、細胞内の酸性化によってタンパクシットクロマチンが変化する。小胞体は出張し、リボソムが脱落してタンパク質合成が低下することがある。ミスフォールードしたタンパク質はアンフォールデッドプロテインレスポンスを活性化し、これによってオリタータミの回復、翻訳の減速、分解の増速が試みられる。ストレスを是正できなければ細胞死経路が活性化する。脂肪変性は脂質代謝を担う臓器、特に肝臓と心臓に現れることがある。可逆性諸話外には回復可能な時間ワークがある。マークとミトコンドリアが不可逆的に諸話外される前に血流を回復すれば細胞を救える可能性がある。しかし再還流は活性酸素種、カルシウム負荷炎症、ミトコンドリアの急激な変化を通じて諸話外を追加することもある。これは再還流を避けるべきという意味ではない。臨床的には適時の還流回復がしばしば不可欠である。負荷逆走障害と開始、負荷逆性はミトコンドリア機能を回復できないことと深刻なマーク障害に連関する。細胞マークの完全性が失われると細胞内内容物が放出され、これが炎症を活性化する。リソソムの漏出は細胞成分の消化に寄与する。各変化はピクノーシスと呼ばれるクロマチン凝縮からカリオレクシスと呼ばれる断片化、そしてカリオライシスと呼ばれる融解へと進行する。 A 氏はマークは担当組織反応を伴う細胞子を記述する。行子 A 氏では典型的には組織の輪郭が一時的に保たれ、脳以外の充実臓器の虚血後によく見られる。誘拐 A 氏では液状物質への消化が生じ、脳梗塞や多くの脳用に典型的である。陥落 A 氏は古典的には結核に関連する脆い外観を示す。死亡 A 氏はリーパゼ放出または死亡への直接外傷に続いて生じる。フィブリノイド A 氏はトークティの免疫携帯性血管障害で見られる。外祖は独立した顕微鏡的基状というより臨種用語である。エシ細胞から放出された細胞内タンパク質はバイオマーカーとして利用できる。トロポニンは適切な上記用では心筋障害を知るが、それ自体では原因を特定しない。アミノトランスフェラーゼ派肝細胞障害を知るが、肝機能の直接測定ではない。バイオマーカーは時間経過、程度、組織等区異性、クリアランス、臨床状況を踏まえて解釈しなければならない。アポートシスと制御された細胞子。アポートシスは再小さ限での漏出で細胞を除去する。細胞は縮小し、クロマチンは凝縮し、断片はマークで囲まれた小体に包装され、食細胞がそれらを除去する。内陰性経路は DNA 損傷、増殖禁止の欠乏、重度の細胞将棋間ストレスに応想定、ミトコンドリア経義タンパク、嫉妬取得ロムシ放出を介して作動する。が陰性経路はデスレセプターから始まる。両者は細胞を解体するかスーパーゼを活性化する。アポトシースは破性、免疫中絶、ホルモン依存性、組織の退縮、日常的なたの場においてセイリティである。また、細胞が修復不能なほど障害されたり感染したりした時には防御的でもある。アポートシスが少なすぎると、がんや自己免疫を助長しうる。過剰なアポートシスは神経変性、免疫枯渇、組織喪失に挙しうる。ネクロプトシスやパイロトシスを含む他の軽微された細胞子経路はシグナルデンタットマーク旗の予備塩層を組み合わせる。オートファジは細胞成分をリソソムへは混んで再使用させる。これは栄養欠乏時の生存を支え、周害された細胞周期間を除去する。自助区的または中節異常症のオートファジも弛緩に伴うことがある。経路を単純に全額でラベル付けするよりも状況、程度、時期の方が重要である。臨床的統合。細胞障害は一つの症状や一つの検査値から診断されるものではない。臨床医はどのようなストレスが存在するのか、どの組織が脆弱なのか、障害は火薬的か、どれだけの予備脳が残っているのか、治療によって原因を除去できるのかを問う。急性冠動脈閉塞は虚血を通じて心筋を泳かす。肺血症は炎症シグナル、微小管器官障害、ミトコンドリアストレス、体細変化を組み合わせる。薬物過量摂取では有毒体細胞のシークエンスが生じ、防御分子が固結し、区域性の肝開始が起こりうる。慢性高血圧者、繊維化と不全に寄与する前に適応性肥大を軽駆動する。治療の論理は基準に従う。すなわち酸素化と寒流を回復し、毒素を除去し、体温または代謝異常を是正し、適切な場合には感染や炎症を制御し、回復が起こる間は臓器機能を支持する。介入そのものが害を及ぶこともあるため、容量、速度、タイミング、併存症モニタリングが重要である。